どうも皆さん、おはこんばんちゃー。
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まりました、私ノーブレーキのガナハマンと、
ノーブレーキブーブーと、
FM ナハの大城くまです。
よろしくお願いします。
お願いします。
あのガナハマンのポーズがですね、今気づいたんですけど、はい、吉本のわっしょい松岡さんのわっしょーいと一緒だったっていうのに今気づきましてとてもへこみますね。
いや、そんなこと言うなよ。
めちゃくちゃへこむな。
なんていうの、こう筋肉もりもりみたいな、
筋肉もりもり、 両手をこうグッとやるやつね。あのね、お店をね再開したんですよ、緊急事態宣言明けて、うん
う
ん
う
ん、
はい、
僕カレーを今だから夜作ってるんですよ。
あ、カレーも並行してやってんだ。
カレーも夜出すようにしてます。
あ、つまみみたいな感じでカレーを食べれるって
こと、ね、そうそうそう。ありがたいことにがっつり一皿いただく方もいるし、うん、まあ、お試しサイズのちっちゃいチャイチーガナハマンカリーというのが大変好評でして、
いや、
いいサイズというか、
それこそさ、僕が前教えたさ、ナンをつけたりさ、食パンだったりの方がいいと思うよ。
いや、なんとか食パンとかもうちょっとまだ早いんですよ、僕には。一回、いや、
それの方がつまみっぽく食べれるしさ、
僕が教えたが引っかかってるかもうん、もしかしたら自分で気づいたんだったらやってたかもしれんけど、
そこにチーズとかトッピングしても最高の酒のあてよ。あ、
もう大喜利の答えをどんどん言わないでくださいもうこっちが出せる答えがなくなるから、
やっぱ、うん、お酒にお米っていうのがちょっと合わないかもしれん。
いや、
まあ、十分美味しいんだけどね、
う
ん、
それが合う、まあまあちょっと締めにね一皿とかっていうパターンもありますから、はいはいはい、でね、あのカレーをだからね、カウンターから、要はカウンターの向こう側の左横がそのカーテンもあるんですよ。カーテンをして、まあ、レジもあって厨房みたいなところですよね。
あなたのお店の台所ね、をカレー作ってる場所。
そうそうそう、うん、なんかね、やっぱ一定数結構グイグイ入ってくる人いるんですよ。
ああ、どんな感じで作ってるのみたいな。まあ、でも本当にカウンターから 1,2 歩入ればもうそこ覗けますもんね。
いや、うちでよくあるのが、すいません、おかわりいいですかって言ってグラスを持ってカウンターまで来てくれるお客さんが、うん、ん？何の匂いだ？ズンズンズン、カーテンペラ、あ、アイムさんお疲れっす、グイーだわけよ。あの、ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ ん？ん？ん？ん？ん？ってならん？スタッフオンリーさ、そんなもん。スタッフオンリー、わかる？これん、
うん、わかるわかるわかる。
わっしょい松岡さんがその気があるんですよ
あ、ここにつながるの、ええ、わっしょいさんがここにつながるんだ。
結構ね、スタッフオンリーにグイグイ入っていくタイプってどういう、あの、生活というか常識を持っていらっしゃるのって結構、ね、腹立つんですよ。俺毎回注意するんですよ、あの、わっしょいさんここ入らんでって。もうスタッフオンリーの空気出してるでしょ。
まあ、常連さんでしょ、わっしょいさんは。
いや、俺ね、常連さんとか関係ないんですよ。あそこってやっぱ神聖な場所なんですよ、カウンターの向かい側って、
うん、だからまあまあ、だからそこの価値観の違いじゃない。俺も常連だったらやりかねない。
いや、危ない、やめた方がいいよ。僕だったら、まあ、自分でやってるのもあるから絶対入らないんですよ、仲いい悪い関係なく。
ただ一回注意されたらやめるけどね。わっしょいさんのように何度もやるわけではないけど。
で、なんかいるんですよ、うん、わっしょいさん以外にも一定数、
うん、うん、でも分からんでもない、
いるんです。で、俺店長の友樹とね、
うん、
あれなんかなんで入るんかなみたいな。
だからカウンターと、いや、はい、スタッフオンリーとお客さんの間になんか明確な、まあ、ベタニエはあのなんかペランペラン、あの、
あ、ありますよ、
カーボーイみたいなやつがあるじゃん。
あります、
カーボーイが酒屋に行く時のドア。
あります、あれもありますよ。
あれあるっけ。
あります、あります、
カウンターのところ。
ただちょっとガタが来てるんで、まあ、開きっぱなしにはしてますけど。
いや、ないやし。
いや、あるんですよ。だからそのもう一回入ってこれたらそこ閉めるんですよ。でもそこ開いてたとしても行く、ブブナ行くタイプなの。
いや、だから
考えたらお前 FM 那覇のあそこ入れるか、ガチャリと。
いや、入らないし、誰も、で、おかわりって言ってきて、あれ誰もいない。
大城さん見える最中、あそこから。
うん。
あの、全然開放的な場所だから。
うん。
でも、ドアがあって、窓枠があって、大城さんいて、大城さんに用事ある中で、大城さんってガチャって開けて、入って行く？
入りはしないけど、ガチャまで開けて、いや、大城さんに気づかれてないんだったらね。で、俺は大城さんに用があるんでしょ？
うん、
そしたら、コンコンって開けて、すいません、大城さん、今大丈夫ですかって言う
よ。それはセーフ。うん、全然、それはいいのよ。 僕が言ってるのはガチャと開けて、大島さんあの触ってグググググってパソコン触ってるとこまで行くってことなの
よ。いやいや、それとこれとはちょっと違う。いや
一緒って。
いや違う、お前のお店の作りがそうじゃない。
いやいやいやいや、でもカウンターだぜ、そこにはレジもあるんだ
よ。いや、わかるわかる。言ってることはわかるけど、お前の、
わかるだ、あ
のカーテン。お前のその熱はもっと、もっとしっかり厳重を、な、扉などを超えてきた人たちに対して怒ってるの
は。いや、違うでしょ。だって、あんなもんでしょ。作りなんて、バーなんて。スナックもそうだけど。
だから、例えばあそこにドアがあったのなら。
ドア？
ドアがあったのなら入ってこないでしょ。
ドアはない。だから、あんな作りってば。
そして、あなた、この、カウンターというか、あそこを仕切る、何、布みたいな。
カーテンね。
カーテンが、あと3ミリ厚かったら入ってこないでしょ。
いやいやいやいや、違うでしょ。
もう透けてるぐらいのカーテンだし。
違う。これはもう、おかしいよって。いや、
違う違う違う。だから、そもそもでね、あなたに用があるって言ってカウンターに行ったわけよ。
あなたにというか、お酒を一杯。
そう。
もらいにね。
もらいに。
うん。
そしたら誰も対応する人がいない。
いるんですよ。
ああ、それだったらまあおかしいかな。
っていうか誰もいなかったら入るのって話。これ今僕怒ってますよ。
うん、俺は怒ってるお前にちょっと、うん、ちょっとなんでそんなに、そんなにってなる。
え？いや、ブブさんもよく入るじゃないですか。ガーって。うん、TikTok の撮影の時とか。
入る入る。
あれもちょっとびっくりする時あるんですよ。
あ、そう？
は、あの、人んちですよ、一応言ったら。
うん、人んちなのわかる。
でもいやこれも価値観の違いだと思うわ。
そうだね、価値観の違いだと思う。
いや分からん、これどっちがね、どうなんだろうね。
いや、もちろん最低限で入っちゃいけないっていうのが当たり前よ。まず大前提である中で、あなたに用があったり、
うん、
まあ、用がある中で対応されなかったからっていうのもあるし、いや常連、あなたのことを知ってるっていうまた一個プラスアルファが乗っかって、
いやどうなんだろうね。いや、もし仮にね、対応できなかった場合で、うん、みんな手がいっぱいで、
うん、
それでもこう、カーテン仕切れるとこめくる？これスカートだったらめくらんだろ。もちろんな、スカートだったらめくらんわな。
スカートだったらもちろんめくら
ん。でも、なんでここに立ってる
か。いやでもスカートの中からカレーの匂いがしたらめくるかも。
それは違う。いや、
カレーというかいい匂いな。
あ、わかった。隠してあるものをめくっちゃう人と、めくらない人で分けられるんだ。俺はめくらんのよ、絶対。あの、隠してやったら。
うん。
こう、ペラッと、もう薄くてもいい。薄くてもいい。そこはもうめくらん。で、めくっちゃう人たちなんですよ。で、僕思ったのが、そうやってグイグイ入ってくる人たちだけを集めた飲み会やったら、何名入ってくるんだろうと思って。このパーソナルスペースに。
ああ、いや、もうみんなずかずか入っていくんじゃない？
でも、この、働きありの法則で、入らん方がいいぜって言うやつが出てくると思うんだよ、俺の実験では。
いや、そもそもで、だから、バーでカレーを作ってるっていうところが、まずもう、入っちゃうワンポイントにもなってるわけよ。
おかしいだろ、お前たち。なんでよ、バーでサンドイッチ出してるとこもあるし、まあまあ、匂いの話じゃ、カレーの香りがするから、
そう。
でも、だから、めくらんだろって話をしてるのよ。何を作る作らない。いや、言ったらカレー作ってなくてもめくるからね。今たまたま俺最近カレー作ってるから。
まあ、そうだな。めくりはしないな。あ、あゆむさんいます？何作ってるんですかって声をかける。
全然それだったら俺出るよ。おーです、つっていらっしゃいって。
うん。うん、まあでも、めくる気持ちもわかる。まあまあまあまあ、あゆむさん嫌だわけね。
まあ、うん、嫌だ。いや、なんか釈然としないな。あれ？
そう、だから、今の話だと、俺はもっとだから厳重なところであったら、厳重って言ったらあれだけど、
例えばさ、三栄京塚シティのさ、
うん、
スタッフオンリーっていう通路はもちろんあるわけでしょ。
ありますあります。
トイレのそばぐらいに。
ドアもしっかり閉まって
ます。トイレと間違った感じであるよな。トイレっぽい入り、一回左曲がって、あ、ここスタッフオンリーの通路かみたいな感じあるじゃん。
まあ、あったりもしますね。
あれは入らんよ、もちろん。
もちろんスタッフオンリーって書いてるし、ドアもしっかりされてますから、入らないでって。
あれぐらいの設備では確かにないよ。
うんうんうん。
それは誰でも入らんさ。多分ワッシュさんとかも入らんよ。
うん。
でもよ。でも、大体あの作りなんですよ、お店なんてもんは。
だからお客さんとそのスタッフの、もうごめんね、何度も同じ、この境目があまりにも曖昧すぎて、いや、あるんだよ、わかるんだよ、全然。
あるでしょ。
あるある、わかる。全然わかるんだけど、もう本当に、気を抜けばスタッフル、スタッフの、スタッフゾーンっていうの？
いやー、そうなんだ。
だって会計するときって、はいはい、あそこの境目に立つじゃん。
境目に立たない場合もありますよ、全然。
うん、まあまあまあ、うん、席でやったりもするし、うんうんうん、だお酒お願いしますって言った時も、カウンター側じゃなく、はいはい、スタッフと、この お客さんの境目、要はこのスタッフの入り口のところに立つじゃん。立ってお願いするじゃん。
立つ場合もあるね。
だあそこが近すぎるわけ。お客さんとそのスタッフという。
設備の、あ、設備のせいなのかな。
いや、設備のせいだと思う。全然マジで。
ええー、
あそこがもう1メーター、2メーター先行ってたら。
あれですか、ブーブーさん、設備を一回見て。いや、もう入れそうだなって思って。
いや、そんな極端な話じゃないけど、あゆむさんがそんなに嫌がる、いや、うん、嫌がるのは、設備のせいだと思う。お客さんの気持ちももちろんあるけど。
そうなの。どうですか、大城さん、これ。
俺ちょっとショックだな、こんなに。
いや、あのね、これ
思うんだと思って。
ショックとかじゃないの。いや、レジとかあるから、何かあったら責任取れませんよっていうとこなんですよ。何がない、あるがない、そこを開放的にしてしまったら。
じゃあそこはあなたが厳重というか、やっぱり差別、こういうことが何度も起こるんだったらしっかり入らないのに差別化するべきなんじゃない。
いや、そうだろ。え、マジか。あ、でもそうなのか、わからんわからん。入らないだろうって思うから。
いや、いや入らないのだから大前提さ。
例えばその俺が入っちゃいけないところにカーテンもなく装飾があって、うん、ピカピカしてウェルカムって入ってあって、ね、で、うん、奥の方でちょっと楽しい音楽、そしてカレーの香りもするのよ。ズンチャズンチャズンチャズンチャズンズチャで、ピカピカしててちょっと入ってみたそうな演出。
奥はカレー屋なんだ、表はバーだけど、
どこつながるんだろうみたいな、うん、作りだったら入ってほしくないっていうのは、もうこれはもう お門違いよね。
うん、そんな演出してるんだったらその入るよ。だって
ただ理由があってそういう作りで、うんうんうん、でその仕切りみたいなのもガタが来てて、開け閉めなん古いビルだからね、うん、でそこはスタッフがこのガタが来てる扉を足引っ掛けないように開けっぱなしにしてる。まあ、狭い、人一人通れるかどうか
わかった、わかった、もうわかった、わかった。
通路なのよ。いや、わからん、これどっちなんだろうね。
いや、もちろん歩むだよ。
どっちなんだろうね。
だけどそんな熱込めてというか、そんな。
いや、俺、じゃあごめん、じゃあもう俺は嫌なのよ。
今この画像ですか、カーテンがかかってるところが。
あ、そうです、
ここ
です。
そうそうそうそう。
ここです、ここ。だから僕基本この辺、これ僕なんですけど立ってるの。あ、これ結構ブロックしてる状態ですね。はいはい、もう入るなよって感じかもしれないですね。あ、分からん。これはでも感覚の違い。
こう覗くのはないな。
ないですよね。
ないです、
ね。いやーでもありますよ。
いや、親しき中にも的なところにもなってきません。た、分かった。友達でもいいよ。めちゃくちゃ関係性が、豊かでもいいわな。うん、まあまあ元カノ元彼現恋人でもいいわ。うん、でもなんか開けちゃいけないパンドラの箱っていうのはあるかなって思うけど。
いや、そしたらもっとさ、だから、もっとそういう風に開けちゃいけない予感出してもらおうと。いや、
だから設備の問題で、まあ、俺らの経費削減の問題で、厳重に鉄の扉を置けって言ったら、それはちょっと。
いや、もちろんそこまでとは言わないけどさ、もっと、あ、分厚いカーテンにするとかさ。
一応、ツイキャスで入らんな、普通は入りませんね、とか、うん。
いや、普通は入らないよって、だから、俺もそれなんだけど。
でも、だから、はい、そこまで。
用があったり、まあ、親しき中にじゃない。いや、親しき中にもっていうほどの、パーソナルゾーンでもない感じするし。
はあ、そうなんだ。それはじゃあ、
ま
あ、
俺は開けないよ、だって。開けないけど、俺もね。
開けそうだぜ。
だから、用があって、
用があって、
いないんだったら開けるよってこと。
あ、でも、前提として、そんな状態ないですよ。スタッフは絶対中にいるから。うん、そうそう、そういうことですよ。
うん。ただ、カレーの匂いに誘われて開けるってことは俺もないよ。
まあな、相当な食いしん坊じゃないとな。で、
カレー作ってますって外から聞くのがこれ道理というか、まあ普通。
開けないでしょ？
普通は開けない。
開けないよね。
でも、アイムさんのお店の場合は開けちゃう気持ちもわからんでもないって。だから、近いから。
冷蔵庫を開けるか開けないかになってくるのかな？そうなってくると、人のうちの。
ああ。
玄関に冷蔵庫があったら開けちゃう
んだよ。なんでやん。
いや、それぐらい近いってことよ。
いや、それ、いや、ちょっとずれてきたぞ。
これあれなんですよ。まずここの場所に行かないっていうのは、一つは、
はいはい、
例えばお店に行った時に僕は客であり客プレイをしてるわけですね。
あ、
だからちょっと奥の方まで行ってしまうともう関係者的な感じになって、
あ、もちろんもちろん、
客プレイが楽しめないので
、なんで客プレイって
ちゃんとお客さんとして楽しむみたいな
客プレイですよ
感じ なわけですよ。
だからそん、うん、はいはいはい。
あ、そう。でもこの辺のなんか判断基準とか、今冷蔵庫とかもおっしゃいましたけど、あの、あ、車に乗った時にダッシュボードとかをパカッて開ける人がいて、はいはい、いや昔いてえって僕びっくりしたわけですね。
それはブーブーさんどう思います？
あの助手席とかでこのパカッて開けたりとかして、うん、おっていう。で別に何も入ってないんですよ。あのせいぜいあの車の車検証とか、まあなんか買い物袋とか、うんうん、私その人も何々言ったわけじゃなくて、ただ手持ち無沙汰
か、銃が入ってる可能性も十分ありますからね。
いやだ、銃入れてるとこよ。
うん、
あそこパカブーさん開けるでしょ。
俺はあ、なんどうしよう、もう全興味がないんだよな。だから
ああ
でも開けていいって聞くかも。ちゃんと聞く。開けたいと思ったら
開けていいって聞きながら開けるだろ。
そうだな。
じゃあダメじゃん。
ダメって言えばなんでなんで開けさせてって言うから
あ、これだからやっぱ
何が入ってんの、なんでダメなのって
感覚かもしんないですね。だからいい例として、例えばめちゃくちゃ僕らの友達の、うん、まあ多分ジュニアがね、うん、ラジオ聞きに来ましたと、
うん、
ゲスト出る出ない出ない前よ、
うん、
ジュニアがラジオ目の前で聞きに来てくれましたつって、うん、そんな関係性でラジオブースに入ってきて、うん、ここめっちゃ開放的じゃん、
隣ね、はい、
じゃあここにじゃあカーテン置こうか。
もう完全にパーソナルスペースですよね、ここは。
なんかやってるな、うん、なんかやってるな、でも開放的よここ、
うん、
でじゃあ分かった、ガナベと同じあの迷彩のカーテン引こうか、じゃあ、うん、同じ。
そうだね、純也みたいな人が多いんだったら引くべきだ、ね、
そこにガッて入ってくるの。
まず純也はそんなことしないけどね。
いや例えば、
うんうんうん、
嫌じゃん一応やってるよって、でこっち違うよそんな場所
じゃない、うん、だから分かるけど、でもそういう人が増えたんだったら入ってもいいと思っちゃうんだ。
違う違う、そこじゃない、だから入らないよねって話だから嫌だよねって、だから僕は嫌なんだよねっていう話なんですよ。
まあまあまあ OK 分かった、
パーソナルスペースに平気で入れる人ってすごいよな、ウッチーさん、あんつばさん、お客さんがカウンターに入る、たけしーさん、あそこさ氷屋さんとかがスーッと入っていくから同じノリで入ろうとするのかな、さすがに入ろうとは思う。いやまあね、僕もアッシュさんが氷担いでたら全然案内するよ、
うんうんうん、
あ今日アッシュさん氷持ってきたんだって、
うん、じゃあ受け取るんだ。怖くない？アッシュさんの氷怖くない？
ちょうどほらアッシュさんのポーズが氷を
あれ氷屋だったんだ。
あそこに氷ちょうどはまるからねきっとかもしれんし、
まあまあまあ気をつけます僕も。いやそれに近いので言ったらさ、あのさ、はいはいはい、食堂とかでも何でもいいで、お店でもしおあ。あガナベでもいい、バーでもいい、うん、とりあえずお店に入店するときに、
はい、
はもう中に何名かお客さんがいる場合ね、うん、カランコロンカランって入るさ、
うんうん、
入ったこの音とかでその店の中にいるお客さんが全員見るのあるさ、あれ
まあ、まあ、
あれなんで見るのって思う。
あるわな、あるわな、あるあるある。
俺もう腹立つわけだから、いっぱいのお客さんがいっぱいのところ行かんわけ俺、
あ
見られたくないから。あれなんで見るの？
あの日いなくなったあの子をずっと待ってるんじゃない？
俺さ、これ嫁にも言ってるわけ。え、うん、見るなって。
ああ。
入ってきた人を。
でもさ、自分が食事してて、うん、背中でカランコロンカランってなったら一応、ググってならん
わかる。だから なるのわかるわけ。
お前もなるさ、うん。だからその見ちゃう人の気持ちもわかる。
わかるけど、うん、見られる側の気持ちは非常に嫌じゃない？
いやまあまあ、
すごいさオープンなお店だったらさ、ウィーンって入った瞬間にみんなギロって見た時、
まあギロまあ来るぐらいの
ね、うん
うん、うんうんうん、あるある、わかるよ、うちのバーでもあるよそりゃ。
おしゃべりしてるね、メニューが来るのを待ってる2人3名がさ、わははっておしゃべりして、うん、僕の入った音でふんって見た、あの止まった感じとかさいや見るな見るな、しゃべれ、しゃべっとけ、ずっと
続けて続けてってなるってことね。
まあ完全にみんな無意識だと思うわけあれ。
まあ無意識だろうね。
なんで見るのってとっても腹立つわけ。
いやさっきの俺の感情じゃないけどさ
、うん、
僕はそんなにムカつかないんですよ。
見られるの別に
別に別に、もうスターの宿命から。
いや違う違う、あれスターとかじゃないわけあテレビで見たことあるなとかじゃないわけ。あれはどんな凡人だろうが何人だろうが、
あ、まあ、
音立ててウィッて入ったらみんな見るわけよ。
まあ食堂とかでよくあるのかな。
うん、あれをやめてほしい。
ああ、わかった。これについてはどう思いますか、お嬢さん。
そ そうね、お店の規模にもよるけれども、う
ん、さっきからあんた方規模とか設備とかどうだったらじゃいいの、ね、
でもやっぱあの小規模中規模のところはやっぱ見るよね。
見ますよね。
これが大きいチェーン店とかだと多分不思議と見ないと思うわけ。なんか
うん、あなるほどね。
それいやいやスキヤとかでも 見ますみんな、うん、
スキヤはでも規模はチェーンででかいけど建物はちっちゃいじゃん。
まあな。
あ、はいはい、
見るわけよ。
あ、僕はでもすき家とかだと見ないな。でも逆にまあ個人店とかそういうちょっと小さいお店とかだと、
あ、おしゃれな喫茶店みたいなところとかもう絶対見られる。
分かった分かった。あのそもそもそこに常連さんしかいないようなお店は見るかも。
いや違う違う、 あんなとこ放火人、火放人、放火人とかでも見られる。
火放人な、
うん、分からない、ピザ屋のところとか
あそこはもう不特定多数の県外の方とかがあのピザが有名なカフェでしょ、うん、あのすごい観光スポットにもなってる。そあそこで見るのはじゃあちょっと分かんないけど、俺が最初に話したかったのは要はもうほぼほぼ常連さんで成り立っているような小さなお店で、うん、まあ、うちガナハベースもそうですけど、うん、なので要はお客さん同士知ってる人が多いから、
あ、今日今誰が来たんだろうってことね。
そうそうそうそう、それが
知り合いかなってことね。
そうで知り合いじゃないやしがすごくあの分かるよ。
何が知り合いじゃないやし、
その目あるような。
なんで見られて知り合いじゃないやしって。
分かる、その目分かる。誰パッて見て、いや誰、いや誰みたいな感じ、
要はなんだみたいな感じ。見るなこっちを、
うん、だからそうじゃないかな。でも家人法とかそういう、本当に、まあ、常連さんももちろんいるだろうけど、
まあ多分だからこんなお店に来る人はどんな人なんだろう、私たちも来てるけどどんな人なんだろうっていう、
あるある、ああそうかもね、
うん、
それカフェとかに行ったら見る、
そう、
うん、
どんな客層かなみたいな感じで
来た人を
チラッと見る。
食べたいの食べて帰れ。見るな入ってきた人って、もうとっても思うわけよ、もう僕私、
お、いやいや
2票にしちゃう。
あの女性の意見も取り入れ意見も。僕はね、あのあ おしゃれなカフェとかバーに行って、
うん、
他のお客さんを見ることがあるんです。逆に、
まあ、元帰るお客さんを見るのは別にもう嫌だけどね。
みんなファッション似てて、お前たち全員同じとこで服買ってるんかって思う時はあるよ。おしゃれひげ帽子、
まあ、まあ服はちょっと分かんないけど、
おしゃれひげ帽子丸眼鏡みたいな、
ああはいはい、はい、
おしゃれハットひげ帽子丸眼鏡柄シャツみたいな。で短パン系薄い嫁さん美人、
うん、ああ嫁さん美人は結構な、
嫁さん美人、うん、意味わからんサイズのリュックとか、
ああ
みんな同じブランドかっていう。僕は T シャツ短パンですから、 T シャツ短パンキャップですから、
うん、
これがガナハベーススタイルですから。
いやいいよそのまくり立てない
で。それで超おしゃれなお店行ったらもうみんな同じおしゃれハット、メキシカンハット、ヒゲ帽子、丸眼鏡、
うん、
ガラシャツ、テキーラみたいな、
うん、食堂で見るのなんかない？コメント、
食堂、
食堂ってお店の中で入ってきたお客さんを見るっていう、
どんな可愛い人かかっこいい人が来るのかなって見てるんじゃないか。
あそれもそれも分かった、はいはい、うん、だから見るなって。
いやでもはいはい、円楽さんから一蘭のお客さんでもたまに見る人いるなって。
あ一蘭は個室のラーメン屋さんよね。
個室、
入り口は自由なんか、自由というか
今でこそそうだけどソーシャルディスタンスをずっと兼ねてからやっていた、
うん、
あっていう感じじゃないかな。知り合いが来たのかなみたいな感じで見てるのかなって、なん僕もその同意見というか、うん、その日あたりの意見ですね。でも確かに見られて嫌な人はいるでしょうね。
今度皆さん意識して入店してください。
でも逆に言うとあのなんていうの、安心してこの場を楽しみたいから、
うん、
あの一回見ちゃうとこもあるんじゃない。これ入ってきたのが鬼だったとするでしょう。
化け物の、
うん、化け物の、
そしたら店員がにお逃げくださいって言うよ。
いやでも
見て、あ鬼じゃなかった、じゃあまた楽しく飲もうみたいなことで、ちょっとこう、まあ、あのちょっとそれ冗談ですけど無意識で一回あの誰か来たか知ってる人でも知らない人でもいいから一人増えたっていうのを、うん、認識してまた安心したいみたいな、まあ、
例えばね、だから、体が臭そうな人、明らかにじゃあ臭い人でいいですよ、もうハエを身にまとった人が来たとしてね、
風呂入ってないな、
つついたら、ハエが分離して、人の形をなさない、
ベルゼブブだから、ハエの王、ベルゼブブがやってきてる時だから、鬼とあんま変わらんわけ、
ベルゼブブ来たってなるか、
そう、来たってなるさ、どこに座るんだろうってなるさ、
ベルゼブブ。
こっち ちに来ないで、こっちに来ないで、この辺来ないでってなるさ。
まあまあ、ベルゼブブ来たらな。
でも、こっち来た、こっち来た、うわ、近くに座った、嫌だーで終わりさ。
ベルゼブブだったらな。
なんていうの、うん、移動するかしないかどっちにしろ席ついてからじゃないと決めかねないさ。
まあまあまあまあ、そうだね。うん。
それをさ、みんなで寄ってたかってわって見てさ、
みんな結託してるわけじゃないけど、
そういや、だからあれをさ、もう一回みんな意識してやめてほしい。もう僕は嫁にかなり怒ってますから。
じゃあじゃあ分かった、お前も入店する側も曲振りしたらいいんじゃないの、このその辺の気持ちに、入場にもう全ステータスを振り込むわけよ。
僕は何もしませんってこと、入った瞬間に。
いやいや逆です、もう入店する前にティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティガチャティティティ照明パーンティティティティ
照明どっから持ってくる
自分でさそしたらほら見られる方も店に行ってるわけだから、だからガンダハベースのパーソナルスペース侵入問題もカーテン開けたら俺がフルチンでいるとか
あ確かに、
そしたら
ごめんなさいってなる
もん、ごめんなさいってなる、まあ曲振りするというかね、うん、
あのまあまあまあまあまあ、
まあお店先であるよな、最近もあったな俺ケンタッキーとか、うん、まあコンビニでよくあるんですけど、惣菜を見てたら、うん、もうあれ惣菜レジの近くだから
ケンタッキー、
例えばコンビニの話の前も言ったんだけど、うん、惣菜コーナーってもうレジの横だから
横にあります、
まじまじと見れんのよね。
ああもう店員がすぐスタンバイするのもあれやめてほしいんだよね。
せかすさ、
まあ、せっかすというかいつでもお取りしますよってことでしょ。
なんだろうけど、うん、俺はだからグリルチキンにしようかな、
そうな、
軟骨つくねにしようかな、
もっと迷いたいよな、そこでな、
考えたい、熟考したいんだけど、
わかるわかる、
店員さんはどうぞどうぞどうぞってやるから、
私品出ししてる弁当を並べてる状態で僕がレジ横で惣菜見てたら、うん、もうすぐパパって戻るのレジに、
あ、まあまあ、
いやいや今違う今違う全然、あの惣菜並べててください弁当ってなる、
まあまあそれはね働く側の気持ちも分かるから、
そう
すごくあのね間の問題だったりするけど、
まあそうね、それをだからおろそかにしてたら
ね、
なんだからなんで来ないんだっていうお客さんもいるだろうからね、
そう、その辺はまあ全然あれなんですけど、最近あのケンタッキーでね行ったら、うん、ケンタッキーにもクーポンがあるんですよ、スマホでね、
うんうん、
ケンタッキーアプリを僕導入してるので、
お前よ、お前の口からよくケンタッキー聞くよ、
俺多分ケンタッキーだよ
そのものなのお前ケンタッキーそのものってこと、よく行くようなケンタッキー、
ケンタブブですよケンタッキーの集まりです僕
お前触ったらどうなの、ケンタッキーがパパパパって意味が分かる、箱で飛ぶのか骨なのか
結構好き、
部位なのか、
よく行くんですけど、
ケンタッキーなー、
行くんだけど、
あんま行かんわ、
アプリで安いんですよ、ランチボックスとか、
うん、ああもうマック並みだもん、
そうそう500円
定価で買うのがバカらしくなる、
そうそう、せっかくねアプリがあってクーポンが使えるならして、これね順番どっちが正しいのかは皆さんにも聞きたいんだけど、入店してからあれ見ちゃうのよアプリ、
はあ、もう許せん、うん、
まあちょっとイメージはしながらよ、前ポテトとセットが安かったから、あれかなみたいな感じ
で、いやもう月ごとで週ごとで変わったりするさクーポンなんて、
ねえ見たら、あポテトないんじゃん、でも俺その時レジからめっちゃ外れてるよ、なんならゴミ箱側にいるというか
どのお店の話してるか分からんけど
ゴミ箱、
まあ遠いところにいるわけね、
でもどうぞがすごいのよ、どうぞどうぞどうぞみたいな、
待ってくれるってこと、
うん、何してるんですかがすごいわけ、
あ
でも明らかに僕アプリ見てるから、まあでもそっか LINE とかね、スマホをいじってると思われてる可能
性、スマホなんか見てないで、
スマホなんか見てないでレッツチキンって言ってるのか、うん、
レッツチキン、いやすぐチキンのテーマパークだレッ
ツチキンってやってんの、うん、
さあみんなレッツチキン、わーチキンが襲ってきたぞ、
ズンバズンバズンバ、だからあの そうだな、それは俺があるよな、でも、うん、あ今アプリ見てるんですよって言いたかったけど、
反対側向いてもう見るしかないよね、
ああ
店員側にも見えるように、
はいはい、アプリをね見せてると
、うん、ああもうだこ自撮りしてるみたいにスマホいじればよかったんだよ
やっぱ俺の順番ミスか、
いや絶対そうよ、
クーポンでこの狙いを定めて入店すべき
か、クーポン見てきてほしいのに、
ああそうかそうだな、それはそうだな、
もうこれもね子供にもめちゃくちゃ怒ってんのしょっちゅう
腹立っとるね、
迎えに行くでしょ学校とかさ、野球でも何でもいいよ、うん、 息子とかさ連れてさ車俺が運転して駐車場に着くさ、うん、駐車場に着いてから靴とか履いたりして帰る準備するわけよ、降りる準備。
はいはいはいはい。
あ、いやいやいや、
まあ子供はそうかもね。
もうお家着く、お家に向かって行ってるんだからさ、車が着いてエンジン切ったらみんなでドア開けようぜっていう、うん、鍵閉めるこっちは待たないといけないさ。
レッツ開けようぜだ。
レッツ閉めよう、もう何でもいいもん、とりあえず。ダメ、前準備というかさ。
いや、それはうちの子も一緒よ。朝のバタバタしてる保育園送るときに、うん、で、出る、はい、カバン持って、俺は赤ちゃん抱っこして、うん、赤ちゃんのカバン、え、まだ体ちっちゃいから持てないこのカバンを持って、よし、もう両手、もうそれこそわっしょいの形。
今日何回出るの、わっしょいさんの
形で出たら、パパ靴下とか。
そうな、あるある。まあまあちっちゃい子はしょうがない。
パパおにぎり、あ、まあまあ長男はもう11歳、もう12歳、
そう、小学5年生ですから、
だからそういうのを教えていかないといけないよね。うん、はい。ツイキャス行って CM 行きましょうか。うちさんから、ブブーは総菜の半額商品買える？
あ、全然買えます。
僕も全然買えますね。買えない人いるの？
え、なんで、あ、むしろ、
ね、
プライド的な問題ってことかな。
ああ、いや全然ね、
俺全然もう何でも取る。俺も残り1個とかも全然取りますね、
食べたくなくても。
うん、
あ、貼ってる時に待てる、そばで。
あ、僕待てます。あ、
待てるか。
ブブさんこういう生活力というか、
うん、
あのプライドの花粉を上げ下げできるんです
よ。花粉このな、
プライドの調整
音量、うん、
それってやっぱ強いんですよ。素晴らしいと思います。
全然できる。だ、あ、僕ワクチン1回目打ったんですよ。
ああ、言ってましたね。
でこれもね、本当別に打ち、うん、どうしようかなって感じだったんですけど。
じゃあこのお話の続きは CM の後でいきましょう。はい、それでは一旦コマーシャルです、うん、78.0 FM 那覇。Your radio station. Okinawa. はい、オリジナルは生放送でお届けしてます。さあ、ブブさんのワクチンの話。
そう、ちょっとまあさっきの話とつながるんですけど、はいはい、ワクチン打とうか打たまいかどうしようかなって感じだったんですよ、
うんうん、
で、この予約受けれますよっていう封筒をもらってパッて見たときに、こういろいろ何箇所か予約できるところがあったの。
はいはいはい。
どれ見てもさ、もう1ヶ月ぐらいもう埋まってんの。
ああ、はいはいはいはい。
だからもういいやと思ってたわけ。
うんうんうんうん。
でわーって見て、こうで、この間ね、酒飲んで酔っ払って、ワクチンどうしようかなって言ってチラって見たのよ、この予約のところ。
はいはいはい。
そしたらさ、もう本当に1個だけ空いてたのよ。
光ってたの。
あさっての、まあ、要はあさっての何時のこの1件だけ空いてますみたいなのが出て、
で自分のスケジュールと照らし合わせてもその日行けるな
って。もう、うん、そうそうそう、うん、ああこれええー、と思って、本当だ、半額の寿司を見つけた気持ちになって。
なるほど。
これもやらんといけんだろうと思って。
行くしかないっしょみたいな。
別にだ、行きたいとも思ってないし、行きたくないとも思ってない。
わかるわ。
ああどうしよう、もう行っちゃい行っちゃい、もう予約予約っつって。
わかるわ。
だからあれがなかったら僕は別に売ってないというか、その先まで見据えて予約とかもしてないし。
わかる。俺アマゾンのさ、うん、あの、タイムセールみたいな、
あやっちゃうね。
あれでなんか意味わからんちっちゃい掃除機とか買っちゃうもんな。
わかるわかる。
だから2万いくらが6000円とかだったら行っちゃうな、うん、
でスーパーの半額もまさにそうじゃない。別に寿司買いに来たわけじゃないのに、
うん、まあそういう心理的な部分をついてくるっていうのはあるわな。
あれ買っちゃうよ。
結構ガジェット系にそういう気持ちを持って買っちゃうことが多くて、 iPhone とか、うん、今新しく13が入ったのかな、
うん、
うんうん、
これがだからどのソフトバンク、どの au ショップをちらっと見ても入荷待ちだったらめちゃくちゃ欲しくなるんですよ。
ああ、そうなの。在庫ありますが欲しくなるんじゃなくて、
あ、うん、ちょっと逆で、入荷待ち入荷待ちってあって、
あ、
頭の中に入荷待ち、あ、もうめちゃくちゃ人気じゃん
って抑えときたいって気持ちになるわけ、
ね、で頭の中に入荷待ちなんだってことはめちゃくちゃ人気なんだ、在庫ないんだ、どこ行ってもって気持ちの、ま、状態でいるにもうなるんですよ。
取れたらみんなから すごいって言われるってまだイメージ
できる。多分そうだぞ、承認欲求がそこでもう出てくるんだろうな、母子家庭の。
うん、あ、まあでもそんな気持ちは分かるよ。
でそっからしばらく行動してて、たまたま入ったソフトバンクに1台ありって見たらもう行くね。
うーん、
自分12プロなんですけど
全然いかんな俺
早いよ13から
。1個前でしょ1個前でしょ、
うん、で俺もその13が最近来たじゃん、俺12プロなんですよ、
うん、
12プロ、
うん、
新しい12プロな
って分かった分かった、それも何すごいって言われたいので
、だからまあチラチラ気になるじゃん、 iPhone とか好きだから、
うん、
まあまあまあ、ありますみたいな感じだから冷めてたのよ。でさっき嫁さんが、うん、機種変してきて13にね、うん、それでまたグッと冷めて、あ、もう嫁さんも手に入るんだったらもう俺いいわみたいな。
希少価値を求めてんだ。
やっぱそういうレア度っていうのは結構考えちゃうかもしれない、ね、うん、
プレステ5も未だなかなか手に入らずでしょ。
気持ちいいね
俺も全然やってないよ
1年前に出たゲームがなかなか手に入らないってどういうことかね。
気持ちいいね。
任天堂スイッチとかもやっと発売してね、4年ぐらい経ってやっと、
そうですね、
買える、まあやっと買えるようになってきたみたいな感じだからね、
僕が最近とある、メンバーから、うん、一緒にゲームしないみたいな、スマホゲーム、
うん、
で、あ、僕ちょっと時間がバラバラなんで あれなんですけど、あ、でも全然グループ内は入ってよっていうことが入ったら、うん、そこでプレステ5の抽選券情報とかがもういっぱい会話で出てて、う
ん、あそこので購入できるらしいよとかね、
そう、マジっすか、僕ダメでしたみたいなのを俺見ながら酒飲んでる、うん、
お前出たな本心が出たな
まあまあ冗談だけど、うん、まあ、未だに手に入らない人多いからね。
まあな、
プレステ5も僕同じ気持ち、4のプロ、ごめんなさい、これも4のプロ
プロ仕様、
4のプロ持ってたので、でソフトも出てない中で全然現役だったんですよ、うん、でもブーブーさんがまずゲットして
プレステ5ね、うんうん、
で、あ、じゃあ俺もなんか欲しくなったなってなって、うん、いろんな抽選をやるも全部ダメでね、
うん、まだダメなんだ、
うん、もうめちゃくちゃダメ、俺結構やった、
あ、そんな感じだ、みじんも出してんかったね、
持ってる人だからさ
俺もたまたま本当ね
手にしてるものだから、
ああ、うん、そっかそっか、
で
余裕があるんだ俺。
たまたま行ったイーヤス の富城のね、
はいはいはい、
小島電機にプレイステーション5抽選券残り6枚って書いてあって、
うん、
30人中の6枚、あ、まだいけるじゃんと思って、
んあれでしょ、30人の中からまた抽選で何名かってことでしょ。そうそうそう、
30人分の6の6台一応ありますと。
ああ、はいはいはい、
はい、で24枚はもう抽選券ないのよ、
もう誰かにあげたってことね。
そうで残り6枚ありますよって書いてあったから、うん、あらと思って、じゃあ、まあ、書くだけ書こうと思った、それが当たったんだよ、
うん、結構確率いいよ、めちゃめちゃいい、
そうめちゃくちゃいい確率で、
いいやす
いいやす
確率いいやすだ、
確率いいやす
うんと、
うん、まあまあそういう出来事、確かにまあ勝ったはいいものの、うん、ソフトが出てないからね、うん、あんまりやってないですけども、
入手したいもの、おもちゃとかはどうでした？
おもちゃだから、
まあ、そもそもカードゲームとかがなんかレアみたいな概念とかがなんか出てきた頃から結構そういう、まあ、元からあったんだろうけど、うん、そういう
ポケモンぐらいじゃないですか、そのレアって
みたいな、そうね、
ニュ
ー、いやいや、ドラゴンボールカードとか、
あ、キンキラキンか
あ、でもいや、あの、
ギンギラギンみたいに言うねん
でもだから僕らの頃もビックリマンとかも
あった、あ、そうか、
それ
は
レアじゃなくてやっぱキラとかって言ってて、なんだか分かんなかったんだけど、それを総称してレアみたいなのに言い出したポケモンとか遊戯王ぐらいからじゃないかなと思うけど、ね、
今でいう SSSR みたいなやつがキラだったよな、我々、うんうん、
ドラゴンボールカードさ、
めくり
キラ、めくりあったよね、
めくり
めくりキラってあった、
めくったらキラキラだ、もうパッて見たら標準のキャラなんですよ、うん、うわ外れだと思って、
要は孫悟飯黒髪、うん、少年なんですよ、はいはいはい、
だけど触って持ったら、ん、厚みがあるぞ、
そう
で角をちょっと爪でやったらめくれるんですよ、
おめくったな、だからもう孫悟飯スーパーサイヤ人2キラー、あー、
これは嬉しいね、
みたいな、
そう
ってなるとめくったやつをこう戻すんですよね、
そう綺麗に誰にもバレないように
戻して キラーあったね、めくりキラー、うん、あれ裏めくりキラーもあったよな。
え、裏もあったっけ。
表は孫悟飯黒髪少年時代、
うん、で、え、裏もあったっけ。
裏は孫悟飯とは孫悟空の息子であり、うん、で栽培マンとのバトルのシーンとかちょっと挿絵みたいなのがあって、説明書きじゃん裏って、うんうん、それめくったら孫悟飯スーパーサイヤ人2、うん、フィニッシュブローアッパーしてるキラ
ー、そんなのあったっけ、
みたいなのあったよ。
キラー5枚で通常キャラ100枚とかな、そういう取引もあったよね。
あったね。当時の我々はキラー1枚を手にするために、うん、家の権利とかも売ってたかもな、親の
僕財布からお金取ってました。
ダメだけど、
お年玉も親に報告しないで隠してました。
そうそう、
バレないお年玉は
ぶっ込むよね。
めちゃめちゃガチャしてるの。
カードはどこで販売してたの。
駄菓子屋です。
駄菓子屋さん、
う
ん、
僕はスーパーのカード出す。
ああ本当、俺は駄菓子屋で、あの
触ったら分かるタイプの、
そう、水なんか、う
ん、紐に引っかかってるさ、
そうそうそう、ピッて
あれ楽しいね、
1枚20円で、はいはいはい、あれやってましたね。あれをなんか 3束ぐらい買ったんですよ、お年玉全部はたいて。
はあ、すごいな、お前
箱買いみたいなことだ、
みたいな感じで。
なんでガキのくせに大人買いしてんのよ
それでそれをあの親父にバレないように、あの俺のパンツの下に隠したんです、タンスの。
おうおう、
あ、しかもあの女バレてなんだこれはってなって、
大量のカードが、
そうボッコボコにされて
なんで自分のお金で買って。
いや、そうだけど、まあ、ボッコボコにされて、僕4階のアパートに住んでたんですけど、うん、あの外に片足逆さに持たれて、
あ、その時に逆さの毛
そう、
あ、そのカードの毛、いや、
それもあるし、夜あの帰ってくるの遅かったのもある。
ちょこちょこ逆さされてるんだ。
だおい、なんでこれもうやるなよみたいな。あ、僕はもう本当に落ち、もう離されたら4回から落ちる状態ですよ。泣きながらごめんなさいごめんなさい。
でひっくり返ったお前の体からパラパラカードが落ちてくる
キラキラキラキラ、
お前まだ持ってたのか
揺らせ、おいお前下ろせ、待ったって
。いや、あれ今考えても警察だったですよ本当。
まあなあ、
そうだよ、うん、それでやらなくなったの。
やりました。じゃあ友達に預けるという技を覚えて。
いないな、この、この教えは。
やる、子供はな、もう本当いろんな考えてやりましたよ、悪いこと。
でもね、自分らがやってきたことだから、なんか健全じゃないけどさ、まあまあ、うん、言ってもこうやって親に怒られたりもしたし、うん、すごくその行為が無駄だったけど、可愛い思い出だなってはなるじゃん。
そうだな、まあ、いい思い出というか、うん、その親父ももう7、80なるかも、うん、それぐらいでも死ぬからね。
いやいやいや、そこまで
の話じゃなくて、俺より先には普通に死ぬから。
そこまでの話じゃなくて、今の子たちは、そういうコレクションとか、実物するものでのコレクションとかな、やってる気配がないからさ。
まあ、もうゲーム内で全部今収まるからね。
あ、
ポケモンの何、集まりだったら集まりでまた集めるのがあるわけでしょ、うん、ゲーム内で。
あ、それで言った長女がさ、うん、長女にマイクラを買い与えた話を昔したと思うんですけども、
マイクラフト、
マイクラを与えた結果集まりをやらなくなったっていう、うん、まあまあ全然できることが違うしね、うん、幅も広がるから、うん、で最初はゾンビとか出てきて、マイクラって要は自分だけの世界をこのブロックを積み上げて作っていくみたいな、
うん、そうだね、
ゲーム版の レゴブロックみたいな感じよね、
う
ん、
そう、その中に溶岩があったり、
そうそうそう、
金山があったり、
やっぱ難しいじゃん、うん、最初やるとできることが
多すぎ、いや、めちゃめちゃ難しい最初、
何していいのか、
何していいか分からんし、
できすぎて分からない
とか、ね、もう本当に、はい、15分ぐらいで飽きちゃいますよ
僕、大人の僕も一緒にやったんだけど、うん、飽きちゃって、うん、そっから数ヶ月経って今見たらあいつマインクラフト内で大豪邸作ってる。
すごい。
大豪邸。
すごい、建築家なれるんじゃない。
いや、もうあの、ごめん、見せたいけどどう見せればいい。
いや、だから空間把握能力とかさ、いや、かなり鍛えられると思うよ、マインクラフトは。
めちゃくちゃ大豪邸。最初、うん、原っぱをひたすら走ってたのよ。
そんな子供が。
娘が。マインクラフトでね。うん、マインクラフト上でね。うん、何してんのっつったら、いや、自分ちわからなくなってさ、って言って。
あ、そうだな。方向もな、ほんと無限大だから。ほんとオープンワールドだから。
そうなんだ、っつって。で、見てたら、あったあったあった、っつって。画面上のめちゃくちゃ奥に、うん、ちっちゃいなんか白い建物があって。で、走っていくじゃん、キャラクターが。うん、近づくにつれて大豪邸なのよ。待て待て待て、これお前んちみたいになって。で、そうそうそう、つって、ね、中見せてってなって興奮してるから。中入ったら、もう、靴箱とかもめっちゃ いっぱいあって、
ちゃんと作ってんだ。
入ったら左がウォークインクローゼットで、
あすごい。
で、1階だけじゃないのよ、うん、2階がメインなんだって言って2階に連れて行かれて、対面の大きいソファーに100インチぐらいのテレビがあって、
すごい、テレビとかも作れるんだ。
で、いろりもあって、キッチンもあって、あと骸骨の絵が寝室に飾ってあったり、お前これすごいなーってなって、
いやすごい、何かだから商品だから、ソファー作るにしても多分何か素材が必要だから、それを集めないといけないし、
そうそうそう、
あ、まあ、なんだ、全部が集まったモードもあるけどね。
ああそうなんだ。
そうそうそう、もう全部が揃ってる状態のモードもあるけど、それにしてもこれとこれを調合しないといけんとかあったりするから、
組み合わせて組み立てるのは自分じゃんね、やり方があるとしても、
うん、いやすごいよ、
いやーすごいなーと思って、うん、だ親バカだからさ、うん、将来はもう建築とかできるんじゃーみたいな話して、うん、それこそさっき言ったみたいな、
美的センスがあるね、
うん、いやいや、絵とかもともとうまいから、
センスなんですけど、
あつ森とかでもなんか虫とか集めんと、うん、ずっとなんかあの T シャツのデザインとか作ってるんですよ、こうあれもこうブロックを組み立てて絵を作れるんです
よ。へー、あ、これ細かい演出があるんだ、
すごいなと思って。
俺の息子はもうずっとフォートナイトやってるわけもうずっと、まあさせてる僕も悪いですけど、
お前と一緒やし
ずっとフォートナイトだ。コロナ期間でさ、部活野球がもう2ヶ月ぐらい本当に練習できなかったんですよ。でもずっとあの学校も休みだから、うん、宿題とフォートナイトの繰り返し、うんうんうん、宿題はちゃんとやるから、うんうん、でこれでいざもう開けるよ、野球も始まるよってなった時に、うん、お前どうすんのこの状態で、
はいはいはい、
野球にシフトできるか気持ちいい、うん、うーんってなってるわけ。このゲームやってる時間少しでもいいから素振りだったりなんなりやった方がいいよっていうのもずっと言ってるわけ。
はいはいはい、あまりそれだけやらんと、
そう
こう外に出てこう素振りする
のに、そうそうそうそうそう、でこういろいろ話してそれ全然やらんわけ、
うんうんうん、
だからこの練習始まるからじゃあ一回決めようと、
うん、
野球やりたい、それとも野球やめてゲーム上達するか。
ああ、もうまあまあ極端な話ね。
そうそう、うん、いい、お父さんもゲームずっとやってたから応援するよ、うんうん、ただゲームやるんだったらめちゃめちゃ厳しくゲームさせるからね
はいはいはいはい、いやでも本当そうよね、うん、それぐらいやらんとね、
そう、何も考えずにゲームをやっちゃいかんみたいな話をしたの、うん、で一番理想なのは野球しながらのほほんとゲームするのが一番いいと思うよ、お父さんは。
ああああ、まあ本当に気晴らしというか、
そう、でもお前はずっとゲームしてんだ、ゲームさせる、どっちがいいって言ったらもう悩んでるわけ、やめようかなみたいな
そっち
野球やめようかなってなってちょっと待って、騎士お前 何に迷ってるの
親はもう分かった、野球、
そう、
で野球選んだらゲームできるじゃんね。
そう、一回振ってんのよ、お父さんは野球やりながら楽しく、うん、ゲームやった方が一番いいと思うよ、
うんうんうんうん、
そしたら野球のもう素振りもやりながらやるんだったらゲームもそれだけ好きなだけやっていいよ、うんうんうん、やることやるんだったら、
はいはいはい、
ただゲームになるんだったらお父さん厳しいからな、うん、っていう振りがあるのに、
うん、野球やめようか
な、1日考えさせてくださいって言われて嫁とも2人で相談したりしてるわけ。
あの元恋人を殺せと依頼された殺し屋ぐらい悩むじゃん
分からんけど、
プロの
嫁もだからめっちゃ悩んでるよ、うん、どうする
だからな、そんなつもりじゃないよな、
うん、
親とし
てはな、もう俺としてはかっごめんお父さん、分かった、頑張る、野球も両立しながらゲーム好きなだけやるっていうの、うんうね、言葉が欲しかったのに、うん、どうしようかなってない、
プロの道を考え出したんだ。
そうで、だから
まあでもありっちゃありなんですよ。
そうで野球なんで野球取らんみたいな話になった時に、別にプロ目指してないもんって言ったわけ、野球、
あ、まあまあまあ、
プロは目指してないって、じゃあお前ゲームプロ目指したいのかって言ったら、うんってなって、
そうだよね、やっぱ時代的にプロゲーマーって職業ですからね、
うんうん、ただ過酷さを分かってないから、
あ、
本当にいろんな人犠牲にしてるから、俺でもアマチュアの俺でも
卵焼きでも、
そう嫁との時間、
コードネーム卵焼き、
自分の時間本当に何億細胞殺したか、寝なかったから、
あ、
睡眠しなかったがために、
確かにプロゲーマーってめちゃくちゃ厳しい、だって、うん、あの時間制限がない分、
そう、
本当にやったもん勝ちというか、
で自分が納得するまで やっちゃうわけ、
やだろうね、
うん、で、あと1回で終わろうが4時間ぐらい続くわけ、
そう、今のじゃ終われん、今のじゃ終われんっていう、うんうん、終わるためにやるみたいな感じよね。
そうそうそうそう。
ゲームをな。
本当停電しないと終われないというか。
ああ、そうそうそう。
嫁が怒ってもあれだったもん。僕もあの嫁の感情を捨ててたもん。
あ、嫁の雷が落ちても止まらんけど、リアル雷落ちたら
いやそれは止まるけど
止まる、
いや、うん、本当に人との交わりというかがなくなった、
うん、確かに。それで言えば天才と言われる域じゃない限り、天才でも多分相当ゲームやってるもんな。
そうそうそうそう、だから
ストリートファイターのすごい方とかね、
うん、
トキドさんとか、
そう、うん、あの
いやトキドさんなんてストファイのプロでしょ。
そう、優勝もしてますから、海外でも、もうもちろんいろんな人いますけどね。
空手練習してるらしいよ。
あ、そう、あの人はゲームしながらプロテインも飲んで、うん、筋トレもして、
あ、情熱大陸で見たんだけど、
あ、本当
あの自分の使ってるキャラがゴーキっていう、
あ、そうそう、ゴーキで世界一取ってんだよ。
要は空手のすごい卓越したキャラクター、うんうん、だから豪気の気持ちとリンクさせるためには自分も空手やらんといけんから僕空手やってます、ヘイヘイヘイってやって、やっぱあると思うよ、それぐらい考えないと、まあまあまあ、その動きとかがこうあるんじゃないかな、うん、だからそれぐらいってことだよね。でも岸井君がそれぐらいの覚悟を持ってるのか
で、そう、持ってない
のこのフォートナイトは。
いや、うまいらしい、自分で。俺も見たことないけど、
あ、
でみんなから岸井一緒やろうって声かかるわけよ。
あ、うまいから、
そう、多分ね、
一回見たらお父さんチェック、うん、っていうかお前インしたら別のスイッチで、
だからな、
フィールド内でお前がテストしたらさ、
一応3ヶ月ぐらい前に
ダース・ベイダースタイルで
父を倒して
父を倒して
101やったわけよ、
フォートナイト、
フォートナイトで、いや、もう負けました。一応10回ぐらいやって僕は2回ぐらい倒しました。
あ、8回負けたんだ。
そう、僕はでも全くフォートナイトやってないし、もうゲームやってないけど、やっぱり体が覚えてたっていうか、僕の場合。
いや、でも2位だわけよ。
2位でも
勝てた。あ、でもいや、ブーブーはほら、射的のセンスがなんか異常に高いから、
うん、
いや、ゲーム全般ですよ。
まあ、ね、うん、だからコツはある程度分かるわけじゃないですか、そうですね、やってなくてもね、うん、それでも勝つんだからすごいよね。
うん、
やっぱ卵焼き、コードネーム卵焼きの息子だから、やっぱその辺は才能あるんじゃないの。
あるとは思いますよ、やっぱり、う
ん、まあだからこの辺も、まあ、結局今野球やりながらゲームやってるんですけどね。
ああ、はいはい、
うん、
まあ、そうは言ってもね、
そうそうそう、
その選択をそれぐらいの子供に委ねさせるわけにはいかんからな。
そういや、怖いよ、
ある程度のところまでは親がこう示してあげんとっていうところもあるだろうけどね、うんうん、いやでも一回マジで見てみたんだったら見てみた結果で、うん、そのゲームがまだ、いやでも、いやもうむずいよ
これだから、あ、こいつでもうまくなるって思ったのが、
うん、
ご飯食べながら、うん、お箸持ちながらマウスみたいにお箸をツンツンツンってやってたっけボタン押すみたいにお箸をツンツンツンってやってたんですよ嫁が、お前今ゲームやってるって言って、うん、
ご飯
そうで、キシンが、あ、ちょっとイメージしてるって言ってで俺は横でビール飲んでた、テレビ見てたんですよ、うん、で嫁とこの二人の会話なんですけど嫁が、やめるやめて、あんた、
うんうん、
大丈夫ってなって、うん、でお父さん、ヒロトモンキシンがこんな粉なんだけどって俺これ聞いてから、あ、こいつうまくなるなって思っていやでもそうだっけ、俺もそうだったわけ、
うん、うまくなるやつの条件だな。
そう、道歩いてても遮蔽物を探すわけ、うん、銃に撃たれないようにとかっていうで高低差とか、あ、ここの坂道登りたくないな、ここ登ったら敵いそうとかっていうのを現実の世界でもやってたわけ。
こいつだから一回そういうゲームにハマってた時に道歩いててね、二人で普通にヘリコプター通るじゃないですかずっとヘリ見てるんですよこいつ。
そう、
物資落ちてこないから
本当ヘリ見たら物資が落ちてくるにも見えるし
落ちたら煙がな、
そうブシューってなって、うん、高級物資が落ちてくるんだ
よ、いい武器が、
うん、
入ってるんだよな、あれな、
もう本当恐ろしかった、
うん、いや、
うん、
イメージ大事っていうもんね。
そう、でも本当にそっからマジで沖縄一になったし、そういうの やり続けて。
でもやっぱゲームってそれぐらいやっても上手くならないこともあれば、急に上手くなることもあるし、分かんないよね。それで言ったらエーペックスっていうゲーム、
うん、
まあそういう銃を持ってね、フィールド内で、うん、残り1人になるまでのゲームなんだけど、最近僕ちょっと上手くなってますね。
おお、いいじゃない、もうやっぱり
遮蔽物、射線を切るということの意味が分かってきました、うん、
上達するコツはね、寝ないことですこれも本当に自信持って言えます。
この僕でも今のじゃ終われんなってなってたもん、
うん、もうそれそれそれ、その気持ちを続けて寝なければ上達しますから寝るから上達しないんですよ。
すごいですね。 ツイキャスでヒカルさんからゲームでお金稼ぐ人いるからね。
そうですね、まあ、もちろん長い道のりではありますけど。
青いおむひもさんから、うん、息子はマイクラ今もしてるけど周りの友達がフォートナイトをし始めて友達と話合わんくなったってフォートナイトを憎んでます。
ただこのマイクラもずっとやり続けたら本当、うん、得意なものになって何かあった時にお披露目できますから。
そうそうそう、
マジで何かあった時のためにマジで何か一つは上手い方がいい。
今のゲームってそれで言ったら無駄なゲームってあんまないかもな。
そうだね、だから僕が沖縄一になったに、日本でも80位ぐらいになったのはもう本当に、ああ今でいうエイペックスぐらいだから、ね、
人気だったやつでしょ。
はい、
うんうん、そうだよ。
めちゃくちゃ人口が厚い中で僕沖縄1位ですから。
今エイペックスでそんな結果残そうもんならマジでバズってますからね、うん、彼は。はい、ビッグノーズから、ゲームうまいなって言われたら嬉しいのかな。
やっぱ嬉しいよね。
嬉しいでしょう。まだ嬉しいもん。
うん、
あのまあまああの、ま、ちょっと似たような感情というか。家で嫁と喧嘩したり お店の営業も緊急車でできなくなったりとかした時に、うん、結構俺ゲームの世界に逃げ込んだことあったな。
ああ、まあこれはでもいい使い方というか、
その世界で俺英雄だからさ、
うん、そうなんだよな。じゃあ悪いかも。
ドラクエ。
そう言われるとさっきの長女の豪邸の話が少しこう、
あ、なるほど、ね、
ちょっと考えるところが出てくるけれど、
だから俺そうだよ、そう思ったんですよ、うん、あ、この子はこんなお家に住みたいのかな。
でお家、このゲームのフォートナイト、マイクラの中で女王様一番っていう気持ちを味わってるのかもね。
まあいろんな要素がありますよ、
本当に、ね、そう、確かに、うん、現実世界では全然売れないけどゲームの中で僕売れてましたもん本当。
で現実でも頑張りました
。卵焼き来たって騒がれてましたからね。チャットで。
でも食堂入って見られるの嫌なんだ。
いやいやいやいや。
また来週、さよなら。はい。